なたのご降誕をお祝いをする、礼拝をここにまた集うことができまして心から感謝をいたします。あなたはまた神の子である神の子であるお方が、天からこの地上に来てくださって私たち人間と共にまた歩んでくださり苦楽を共にし、そしてあなたは最後にまた十字架にかかって私たちの罪をまた全部背負ってくださいました。そのことのためにあなたはまたこの地上に来てくださったことを思うときに、どうぞまたあなたのご愛の深さをもう一度このクリスマスのまた礼拝の朝、私たちが深くこの朝を思うことができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。私たちはまたいろんなまたことがありますけれども、どうぞ主が私たちの歩みと伴ってくださって、一緒に私たちと共に歩んでくださる救いに、そしてもう一度今日私たちもイエス様の心にお迎えをしたいと思います。どうぞ主が礼拝を導いてください。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それでは、教会学校の、短いお話から、クリスマスのお話をしたいと思います。鮭の卵、イクラを見て考えることがあるんですけれども、一体この一匹の中にこれいくつの卵が含まれているんだろうかと。で、小さじ1杯で30個ぐらいあるから、まあ一腹ならばこれは1万個くらいあるだろうかと。で、これがみんな大人の鮭になってしまったらどうしようと、もう数年のうちに地球上がもう鮭だらけになってしまうんではないかと。だから元よりこんなことは起こりません。首尾よく受精して稚魚に帰っても、まあ、幾多の障害というものが待っています。結局、生まれ故郷の川に帰ってこられるのは、まあ、0.数%と、決して地球が鮭だらけになることはありません。で、鮭はそれを知っていて、あれほど、まあ、たくさんの卵を産むのだろうと。鮭が知っているという、まあ、表現が適当でなければ、神がと、まあ、言い換えてもよいと。つまり1万の卵の中からほんの数匹が生き残ると。それが神の摂理であると。まあ、途中で、まあ、死んだり襲われたり滅びたりすることを前提として、あらかじめたくさん、まあ、作っておくと。で、自然界はの生き物っていうのは多かれ少なかれこの原則に、まあ、支配されています。少し視点は変わりますけれども、人間の場合はどうだろうかと。レジュメの一番ヨハネ3章16節ですけれども、人の場合、神は実にその独り子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。で、人間の場合はこのヨハネ3章16節、一人として滅びてはいけないんだと。で、これが神の摂理であると。中南米の森の中に、アリクイと呼ばれる動物が生息しています。まあ、60センチから70センチほどもある、これは細長い、粘着性の舌で、1日にもう数万匹もの、まあ、アリを食べるといいます。で、私自身、まあ、なるべくアリを踏んづけないようにして林子の森なんかは散歩するようにしているんですけども、散歩していてこの森の中にアリクイが現れたらどうしようと。私はアリの救い主メシアにならなければなるまいと。アリさん、アリさん、あんたの天敵がやってくると。急いで巣に、急いで巣に逃げ込みなさいと。けれども、アリは 人間の言葉を理解するはずがないと。私は絶対にアリの救い主にはなれないだろうと。私がアリの救い主になれるとするならば、私がアリになり、アリの姿をとって、滅びに突き進むアリの群れの前に立ちはだかり、それ以外にアリを救う道はないだろうと。私がアリの姿を取れば、まあ、私自身、天敵に食い殺される、そういうリスクもあるだろうと。聖書は何かを救うとか誰かを助けるとか、救うということはそういうことだと訴えています。フィリピ書の2章の6節から8節に、レジュメの1番の下の方ですけれども、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。かつて気ままに暮らし、罪の滅びに向かって突き進む人間の救い主になれるとするならば、人間になって、人間の姿をとって、この人間と共に、この道を歩む以外に他にないと。人間の姿をとれば、そこには天敵がひしめいている。殺されたり、そういうこともあるかもしれない。フィリピ書2章8節の、実に十字架の死にまでも従われましたとは、まあ、そういうことでしょう。今から、2000年前の昔のこと、世は乱れて、人々はこの世を救う救い主の到来を待ち望んでいました。突然光が差し込み、天使が現れ、ナザレの町に住むマリアに語りかけたと。おめでとうマリア、恐れることはありません。あなたに男の子が授かります。その子をイエスと名付けなさい。イエスは神の子としてこの地に使わされ、苦しむ人々を救ってくださるでしょうと、一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。イエス様は神様の見姿であるお方なのに、私たち人間を救ってくださるため、人間の姿をとってこの地上に下り、そして私たちと一緒にこの地上を歩んでくださいました。今日もまた目には見えませんけれども、あなたが共にいてくださり、また励まし、力を与えてくださって、いろいろなことを乗り越えさせてくださり、そのようなまた救いの示し屋として、もう一度私たちの心にお迎えをいたします。どうぞ主が私たちのこれからの人生を有意義に導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。それでは教会学校のお話はこれで終わりにしたいと思います。あと残り20分ぐらい大人のお話をしたいと思いますけれども、柴田翔という小説家が、中国人の恋人という小説書いています。三つぐっていうのは日本人の男の人ですけれども、三つぐは、まあ、中国人の任という、まあ、女性と巡り合い、まあ、国際結婚へ進もうとする中で、突然、まあ、それに阻む事態が生じてきます。任がなんと妊娠をしていて、自分との間にできた 子供ではありえないと。人はこれについて何も説明しようとはしないし、人のあまりにも無邪気な様子にどんどん、彼女のペースにこう巻き込まれていくのですが、自分の中ではこう疑いを持ち、いろいろと考え、かつ悩むと。これは、日本人の社会が持っているモラル、常識と、それとはこう全く違った別の価値観、モラルといいますか、常識との間のこのアンビバレントな関係の中で、必死にこうバランスをとって生きようとする、日本男児の物語なんですけれども、彼は人を愛するがゆえに、昔からある日本人のモラルと、中国人である人が持っている何かこう日本人にはとても理解ができない、なんかわけのわからないこうモラルとの間に、妥協点を見出そうとします。最後に彼がたどり着いた結論は、自分の子供でなくとも良いではないか。自分が人を愛している以上、そんなことは必ずしも本質的な問題ではないと。で、これは彼女との間に妥協点を探った、彼の必死の、努力といいますか、決断であったと。しかしせめて彼女自身の口から何かこれについて聞いておきたいと。とうとう、三つ子は人に、あなたのお腹の子は誰の子かと、問いただしてしまうと。人はそういう疑問を持った三つ子をもう許さない。彼女が言うには、あなたは私のことをすべて許容していてくれていたはずよと。私を信じて、私の側のモラルに沿って生きてくれるはずのあなたが、今なぜそれを今更聞くのかと言って、ものすごく怒りをあらわにして、三つ子の前からそのまま姿を消してしまうと。なんと言いますか、それぞれの持つ、それぞれの民族の持つ不可解さ、そして理解の難しさ、それに対する赤涼感のようなものが読み取れますけれども、私たち現代の日本人は、とってはアメリカであるとかヨーロッパ、すなわち欧米人とは、何て言いますか、比較的、接触する機会があり、何か馴染み深くて、彼らの欧米人のビヘイビアについては、なんとなく、ある程度理解することができるようになりましたけれども、ところが、昨今、欧米人以外の、開発途上国の人々が、いろんな形で日本の国に入ってきています。彼らは、日本人社会に入ると、日常生活では、日本人社会の規律はもちろんのこと、日本人のモラルであるとか、感情に大体沿って生きようとしていますけれども、でも彼らの内面にあるものっていうのは、これは私たちにはそう簡単には見えているようで見えてないわけですね。今外国人の労働者派遣法の改正も、大変こう吸ったもんだしていますけれども、これから21世紀にかけて、日本に入ってくる外国人の心を、日本人がどこまで理解し得るのかと。我々が彼らの心に触れようと努力し、一時は心を掴んだかに見えても、きっと、すぐに、水が手からこぼれ落ちるような捉えどころのない感じを、きっと抱くことになるのではないかと。これは大きな意味では、 民族を異にした者同士の、これは分からなさです。現実的な国際関係の中における違和感であるとか、生きることに対する責量感、そして相互理解の難しさ、分からないことはたくさんある。ガリラヤ湖の西、日本からははるか遠い地ですけれども、ガリラヤ湖の西100キロの町ナザレにマリアという名の娘が住んでいました。これは大工ヨセフの婚約者であった。ところがこの娘がこともあろうに結婚をしないうちに身をもってしまったと、こう書いてあります。ルカの一章の26からちょっと読んでみたいと思います。ルカの一章26節から35まで、レジュメの2番、もうご存知かと思いますけれども、ミスカイ・ガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この乙女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。ミスカイは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。するとミスカイは言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。そこでマリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。見つかりは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図と高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神のことを呼ばれますと。一方、このマタイによる福音書の方では、天使の声を聞いたのは、マリアではなくて、ヨセフであると。マタイではそう書いてあります。まあ、同じ出来事を伝えているんですけれども、微妙に、食い違っています。あえて辻褄を合わせてみるならば、まず先に天使がマリアのもとに現れて、聖霊によって身ごもっていることが知らされたと。で、それが部分的な噂となって広がり、婚約者のヨセフの耳にも入った。ヨセフとしては、聖霊によって身ごもっただと。そんなバカなことが信じられるか。まあ、信じることができなかったんですけども、彼はとても人柄の良い男だったので、マリアを傷つけようとはせず、そっと身を引いて婚約を解消しようとしたと、まあ、書いてあります。ところが、そんなヨセフのもとにも天使が現れたと。これがマタイの一章の19から21節。レジュメの2番の下の方ですけれども、マタイの一章19から21。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと。 まあ、夢の中ではあったけれども、夢のお告げは決して侮れない。何よりも当時はそういう時代であったと。神は時折そういう手段を取る。ヨセフはそのお告げを信じ、マリアを疑った自分を恥じました。これで、まあ、微妙に食い違っていた辻褄は、これでバッチリと合いました。こうして、神の子イエスが、まあ、人間のもとへと、まあ、この地上に神の子が入ってこようとしていた。この地上に入ってきた神の子イエスの心を人間はどこまで理解し得るのだろうかと。イエスを使わす神の内面にあるものは、まあ、キリスト者ならいざ知らず、これは普通の人間にはそう簡単に見えないはずです。私たちが神の心に触れようと努力をし、一時は神の心を掴んだかのように見えても、何かこうすぐに水が手からこぼれ落ちるように捉えどころがない感じを抱いて、もう何もかも信じられないと。そんなことは、まあよく私たちの生涯の中では起きてくることです。理解したと思ったはずの神の心と、何かこう今置かれている自分の実情が、マッチせず、何かこう釣り合いが取れないと感じる、感覚です。クリスマスを迎えるたびに、この地上に入ってきた神の子イエスの心を人間はどこまで理解し、そして理解し得るのだろうかと考えてしまう。神と人間との理解の難しさ、神の御心に対して感じる人間側の違和感、不可解さ、それを通り越して、それに対する責量感。さて、これと似たような出来事が、マリアの親戚筋、エリサベスのもとでも起こっていました。マリアの親戚のエリサベスは、長く子宝に恵まれなかったんですけれども、ある日、夫のザカリアのもとに、天使が現れ、ザカリアよ、お前の願いは聞き入れられたと。あなたの妻は男の子を産む。ヨハネと名付けるがよい。その子は母の胎内にある時から聖霊に満たされ、大切な神への役割を果たすであろうと。そう見つかりに告げられると。一方、受胎を告知されたマリアは、同じような体験を持つ、この親戚のエリザベスのところに行って、様子を伺ってみようと、マリアは考えると。こんにちは、エリザベス。ねえねえ、天使様が現れて、あなたの妊娠を予告したって本当なの？本当よ。お腹触ってみて。もう6ヶ月目になるのよ。お腹の子があなたの産む子、イエスを近くに感じて喜び踊っているわ。ほら触ってみて。ヨハネ動いているでしょ。あら本当だわ。素晴らしい。マリア、あなただってそうよ。心配なんかいらないわ。聖霊によって身ごもったんだから、立派な赤ちゃんが生まれるわ。 で、こうしてマリアは3ヶ月の間エリザベスの家に滞在をして、それから自分の家に帰っていったと聖書に書いてあります。メシア、キリストの誕生と、もう準備は着々と進められていた。だが人間は地上への介入を強め、天から下ってこようとするイエスの心をどこまで理解し得るだろうか。神の子の心なんか普通の人間にはそう簡単には見えてこないんではないだろうかと。神と人間との理解の難しさ。聖書は続いて東の国の3人の博士たちを登場させています。博士たちは、新しい王様はどこでお生まれになったのかなと、相談をし合って幼子イエスを探し歩いていたと書いてあります。幼子イエスを礼拝するため彼らはペルシャから来たと、言い伝えでは言われてますけれども、千里の道をもう通し飛ばせず、はるばるここベツレヘムまで旅をしてきたと。イエスは生まれたばかりの新生児である。泣いていたか、多分泣いていたんでしょう。笑っていたってことないと思うんですけども。まだ笑うことすら知らない、新生児である。星が光ろうと、天使が歌い奏でようが、偉い立派な博士たちがやってこようが、全くそれを認めることのできない存在である。ある意味この全く無力な存在と博士たちは、ただ礼拝をするためだけに出会っていると。神と人間にはそういう出会いがある。博士たちはただ聖なるもの、まことなるものに対して経験だった。彼らはただまことの礼拝者として生き、キリストを礼拝することにその情熱を傾け旅をしてきた。三人の博士は星に導かれてベツレヘムに至り、そこで新生児イエスを発見し、贈り物を捧げて礼拝をしたと。贈り物は純金と、私も欲しいなと思うんですけど、純金と乳香ともつ薬と、いずれも当時の貴重品であったと。神の子の心など普通の人間にはそう簡単には見えないだろう。だがこの三人の博士たちにははっきりと神の子イエスの心が見えていた。芥川龍之介はよく聖書を読む作家だったと言われますけれども、一生懸命聖書を読みながら芥川の目にも見えるものがあったのかなと想像したりしますけれども、ある小説に病に侵された女性が登場するんですけれども、彼女はとっても心がけが良いんですけれども、病気は人にうつすと治ると教えられるんですけれども、彼女はとてもそんな気にはなれないと。ある日外国人の男が現れて、彼女の病気を持ち去っていってくれる。彼女はなぜか キリスト様のお顔だったわとこう思うんですけれども、一方外国人の男は悪性の病を背負って、その後発狂してしまうと。キリストは私の罪を背負って、十字架にかけられると。イエスはそんな、もともと運命を担い生まれてきたんですけれども、そのキリストの心を人はどこまで理解し得るのだろうかと。そのキリストの心を普通の人にはそう簡単には見えては来ないのかもしれない。神と人間との理解の難しさと、イエスの心を人はどこまで理解し得るのだろうか。そしてもう一つ、人は一体何のために生きなければならないのかという厳粛な問題とも、このテーマは深く関わっています。生きる意味なんかあんまり考えたこともなかったものがある日、俺の人生これでよかったかなと、ちょっぴり少し立ち止まることができれば、これから静かにこう繰り広げられる日々がちょっぴり味わいの深いものになるのではないだろうかと。現実はこの通りだけれども、希望を持ちなさいよといった、なんかそういう不思議な夢にこう突き動かされて生きるような味わいの良さというものを指摘したいと。もともと罪によって引き裂かれた神と人間との間柄であると。そしてキリストの十字架を媒介として成就した神との再会。神は私と再び巡り合い、その時ただ遠い日の2000年前に起きた神の子イエスの十字架を私たちに歌って聞かせるだけであると。生きることの意味も見失っていた私が、ある日立ち止まって、あれはキリスト様の顔だったわとこう思ったんですけども、イエスは悪性の病どころではないと。私の罪を背負って十字架にかけられ、もうあれはやはり発狂という言葉がふさわしいだろうと。レジュメの3番読んでお祈りしたいと思いますけれども、マタイ27:45-46。さて12時頃から全地が暗くなって3時まで続いたと。3時頃イエスは大声で、エリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。単なるこう綺麗な言葉や良いお話だっただけでは済まないということがあるかもしれません。私横山の罪を背負って発狂したと。これが、私の、揺らぐことのない解釈です。イエスの心を私たち人間はどこまで理解し分かり得るのだろうかと、一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。今日もまたあなたの尊い御名を崇めたいと思います。 あなたはこの地上に下ってきてくださり、そして私たちのその罪を背負ってくださり、また十字架にかかって我が神我が神とあの悲痛なまた叫び声を上げてくださったと、そのイエス様の心をまた私の心としたいと思います。あの博士たち、ただ礼拝する、幼子を礼拝するためだけに遠い異国の地からまたやってきたと、ただ聖なるもの、誠なるものに対して彼らは経験に生きた、それだけだったと、そういうまた出会いもあるんだということを覚えながら、イエス様の心をしっかりとまた知り尽くしていたあの3人の博士たちのように、私たちも誠の礼拝者として、いろんなことはまたこの地上の生涯ありますけれども、神様を礼拝する者として生涯を生きていくことができるように導いてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。